茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 現在梶原茂が一番熱中しているツイッター、多くの芸能人が参加しているこのツイッターでおよそ9000人を相手に独創的なつぶやきを続けている方がいます。それがタレント松尾隆さん。今月はタレントと一口に言っても俳優、ナレーター、コメンテーター、そしてカレーショップのオーナーでもある松尾隆さんのオリジナリティあふれる思考回路に迫っていきます。初回となる今朝は、デビュー当初はキッチュと名乗っていた松尾隆さんが自称する肩書き、そして一見クールに思える松尾さんがツイッターでつぶやきを続ける理由について伺っていきます。今朝のキーワードはキッチュがつぶやく理由。
松尾隆さんですが、
はい、
松尾さんとはもうツイッター仲間という方ですね。
しょっちゅうお邪魔してます。
いやいや、あのね、ツイッターっつうのを始めて、たまたまこの番組でそのツイッターの権威の方にね、はい、出ていただくということで、ツイッターやっとかなきゃいかんだろうっていうんで、でやらなきゃいかんだろうっていうんで設定してもらったら、その中に、あのフォローするっていうのに、あの松尾隆さんがたまたまパッケージで入ってるんですよ。
あ、そうなんです
か。したらその松尾さんのあのアイコンっていうんですか、
は
あ、こう体斜めにして自転車にまたがってるんですか、あれ。
いや、あれはね、ヘリコプターの、垂らした縄ばしごにぶら下がりながら電話でどこかと連絡を取っているっていう設定の、自分がやった舞台のチラシの写真を小さくしてあそこに貼り付けてあるんです。
あ、そうですか。なんとも言えず、あの斜めに写ってる人ってまずないですよね。アイコンでね。
そうですね。
すごいインパクトあるんですよね。
あ、そうですか。
すごい行動力というか動いてるって感じの、で、あ、松尾さんだと思って、松尾さんこうずっと出てくるわけですよ。それがもうあらゆる時間帯に出てくるんですよね。
規則な生活してますからね。
だからこの人はいつ寝て、いつ仕事して、いつどうしてるんだろうと思いながら、でいたずらでちょっと、松尾さんに、知らないわけじゃないし、ちょっと送ってみたら通じたんでびっくりしたんですよ、ね、
いや、ありがとうございます。嬉しかったです。
いや、本当にそういうつながり方が今あるんですね。
そうですね、本当に昔はその一方通行だったり、あるいはその時間差が相当あってから連絡がつくとか、あるいは何かこう意見があったら言えるっていうような世の中だったんでしょうけど、今はもう本当に送ると早ければもう何秒かでその人が目にしてしまうっていうことになりますからね。
本当そうですね。
その代わり言いっぱなしで、あ、しまった、これ出しちゃいけないもんだったっていうことも迂闊に蔓延させてしまうなんてこともありますよね。
それありました、あ、そうそうそうそう、あの松尾さんとあのちょっとひそひそ話をしようと思って書いたのが、そのまんま乗っかっちゃった時には
ダイレクトメッセージで送ってくださろうとしたのが、
そうなんです。
そのまま
それで送ったはずなのに、あれれれれれ、なんか公にさらされちゃってるなと思ってもう早速に削除したってことが一回ありましたね。
あ、そうですか。
え、ツイッターいつからなってるんですか。
いつからでしょう。僕多分ね、8月とか、もう最近ですよ。
そんなもんですか、
ええ、
はあ、でツイッターはやるわ、それからブログは、それ
あの更新が滞ってます、
やるわとか、でそのデジタルものには食らいつくんですか。
いえ、僕は全くもって、あの、なんでしょうね、アナログ人間で、ですからデジタルな世界のことは全くわからないんですよね。未だにそのコンピューターを引っ越しだから運んだって言ったら、もうそこでインターネットにつなぐのに人呼ばなきゃできないような、もうダメな人間なんですよ。
そう
ですか。万年初心者で。
あ、そうですか。
ただあの好奇心の対象が、何でしょう、こう拡散してますので、だから何でもこうついばんでおきたいっていうようなね。だからそこのスペシャリストにもなれないし、専門バカにもなれないし、奥を深くね掘り下げて極めるってこともできないんですけど、ただこうどういうものかちょっとこう噛んでおきたいっていうようなところが、だんだんバランス崩してきて、どんどん時間を取られる方向に行ってしまうっていうようなのが現状ですね。
あの、もう一つは松尾隆さんが、世に出てきた時に、僕はキッチュって名前でね。
そうです、芸名でした。5年間使ってました。
5年間だけですか、
最初に所属した事務所の、時につけた芸名なんですね。
はあ、キッチュって何だったんですか。
あのドイツ語なんですけど、元は、美術用語で粗悪品とか低俗、あるいは俗悪趣味で、また別の使われ方をすることで安っぽいものが別の価値観を生むような、その美術表現の手法とかスタイル、あるいは分析するときに使うような言葉なんですよね。
なるほどね。 はあ、表面的にはあまりいい言葉じゃないけれども、はい、実は裏を返せば、そういう深い思いがあるっていう、あ、いいな。それ美術って言葉出てきましたけども、そもそもグラフィック畑。
はい、グラフィックデザイナーを志して、大阪芸術大学のデザイン学科に入ったんですが、
はい、
もうあまりにも自分が落ち着きがないし、締め切り間際まで何にもやらないし、で、課題を作り上げたら、まあ、面相筆で塗るのは全部脇はみ出してるわ、もうレタリングは下手くそだわというね、ただアイディア勝負だったんですよ。
ほう。
本当にひどかったんですよ、その仕事の綺麗さということでつく点数に関しては。ですからもう自分はもうアイディアだけで生きようっていうふうに学生の時にも思いました。
はあ、そっち系だったっていうのがすごい意外だったですね。でもそれは意外だと思わせたのは、その例のあの折り紙ね、
はい、
僕送っていただいて、折り紙でに人の似顔絵を描くじゃないの、作るっていうね、ああいうアイデア、一体松尾隆のどこから出てきたんだろうなっていうのは、ひょっとしたらそこも関係ありますか。
そうですね、造形実習とか、あるいはその紙を使って表現するっていうようなものがいろいろあったんで、そこで身の回りにその用紙でも和紙でもいろんな紙が散らばってたんですね。ですからそれをいろいろ使って遊んでるうちに、まあ、子供の時にやってた折り紙と何かこうちょっと、まあ、手慰みのような状態で、始まったんですけど、あんまりいろんな形を幾何学的に編み出すっていうところには、僕はやっぱりその理系じゃないので、だからちょっと難しいなと思って、そうすると人の顔を彫塑のように作るんだったら、一枚の紙を別に切り込み入れなくても、こうシワの付け方で表情が出ますよね、
はいはい、
そういう簡単な折り方であったら、人の似顔絵の代わりになるようなものをレリーフ調で折り紙で作れないかなと思ってやり始めたら、意外と面白かったんですね。
ほう。
で、それでどんどん数が増えていったという
か。そう、だからアーティストだったんですよね。だったんですって、なんですね。
いや、まあそんな。
それで、そのまんまアーティストの道を普通だったら、まあ行くかもわかんないし、芸大出て行きゃよかったものの、で、キッチュでデビューでしょ、
はい、
アッコにお任せでしょ、なんか僕らにとっては非常に唐突に大メジャーデビューを果たした若者がいたんですよね。で、この人は芸人なのか、
はい、
大阪だからお笑いなのか、吉本なのか、まあお芝居な、何なんだろうと思ったんですもんね。
うん、そうですね。もう、なんか自分でもわからないうちにフェードインしてきてますんでね。
カットインじゃないですか。
まあ、カットインに近いかもしれませんね。でも、ただまあ本人の意識の中ではフェードインでして。
あの、中島ラモンさんのところにもいらしたんですって？
そうですね。まあ僕はもう勝手に師匠だと思ってますけど、ずっと後ろついて歩いてました。
いや、僕もそれは羨ましい。僕も中島ラモンさんの作品大好きでね、あの、どんな方なんだろうっていうね、相当だらしなくていい加減なんだろうけども、魅力的な人でね、お亡くなりになりましたけども、
そうですね、
相方と一度お会いしたかったなっていうふうに思ったんですけど、それ、じゃあラモンさんの若い頃でしょ？
そうですね。ですから僕、9歳違いだったんですね。だから僕はデビューしたのが23歳の時なんで、30歳ぐらいの時
は。30代のラモンさん。
そうですね、
ああ、そうすか、ラモ話なんてね、素敵な本をね、いっぱいお出しになりましたね。
あん中に入ってるその神も仏もアルマジロっていう新作落語が僕のために書き下ろしてくれたものなんですよ。
あ、そうなんですか、そうだ。もうね、キッチュの松尾隆さんの話を聞くと非常に混乱するんですが、一体どれが松尾さんなんだっていうね、世の中って分かりやすさを求めますでしょ。
あ、そうですね。あと肩書きはって言われます
よ
ね。
言われますよね。
キッチュ業自営って言ってますけど。
でもそれがね、ある時まではじゃ あのそのグラフィックデザイナーでした、
はい、
ある時まではなんだか、まあ、ナレーターでした、である、時まではお笑いやってました、ある時までモノマネで朝まで生テレビみんなやってましたとかね、そういうふうに言えれば楽なんですけど、私たちもね、今も活動が非常に多面的ですよね。
多面的ですけど、あのオンになってるスイッチは少ないんですよね。ですからどちらかというと、その古道具屋みたいな状態で、何年も何年も売れてない商品があって、まだこれコンセント挿すと使えますよっていうような状態が今の僕だと思います。
はあ、コンセント挿してない、まだ古道具だけれども、実は使ったらある時代にはブワンと輝くものがいっぱいあるってことですね。
まあそれは自分が今何も活動してないことの言い訳ですけどね、負け惜しみと言ってもいいかもしれませんけど。
いやー、でも僕はそういう意味では本当だ、カレー屋の親父だしね。
はい、すいません、ありがとうございます。
すごい、まあ、ほんで、ある人にとってのキッチュってのは、例えば今はもしかしたら、はい、ワイドショーのコメンテーターであるかも分かりませんね。
ああ、そうですね。
一般のおじさまおばさまは。いやでもね、松尾さんってそのなんていうんですかね、あの頑張りますみたいなね、そういうタイプとは全然違って悠然とこう冷静に、まあ時にあのあまりに透き通った声は冷徹でさえ感じるんですが、
すいません、
でも結局あのツイッターの更新なんか見るとものすごい数書いてるのを見ると、これって頑張らないと言いながら頑張ってる人なんじゃないかなって。
いや僕あの衝動でしか書かないんですね、
ええ、
で全ての行動は僕衝動から生まれてまして、
ええ、
こうした方が得だっていうことよりは衝動の方が優先されてる人間なんです。で逆にその方が得だと思ってるんですね、
ええ、
ストレスがかからないんですよ、はい、だからやらなければとか頑張らねばとかこだわらねばっていう言葉が僕大嫌いで、
僕も大嫌いだな、
頑張るこだわるっていう言葉をね、
こだわるなんて最悪ですよね、
その気持ちが悪いでしょ、
このお店のこだわりは何ですか、こだわるって本当にこのね、なぜ宇宙人は地球に来ないにも書いてありますけど、はい、悪い言葉ですよね。
あんまりいい意味の言葉じゃないですね。コーデイするっていうことですからね。
そうですよ。こだわりから、とらわれから、うん、こだわりやとらわれから、その、なんとか、この、救われるために人は、はい、あの、例えば、あの、セラピーを受けたりとか、はい、医療をね、施されたりするわけですよね。
はい、ある種のこだわりが、がん細胞を生むと言ってもいいぐらいのことですよね。
それなのになんか、はい、あの、レポーターの姉ちゃんが軽々と、お店のこだわり何ですかとか、このラーメンのこだわり何ですか、こだわっちゃいけませんよね。
相手にマイク突きつけて、こだわってますねって、喧嘩売ってんのかと思いますね。でも自分でね、自分の店の看板にこだわりのラーメンなんて書いてる人がいるでしょ。
そうなるとね、これ、褒め言葉なのかなと。
でもまあ、それ自分ででね、まあ単なるこだわりなんですけどねって職人さんが言ってる分にはいいんですよ。
いやいやそうなんです。
それは卑下して言ってらっしゃるんです
けど、ある種の謙譲表現です、
ね、マイク持ってるが、へえこだわりですかって言ってしまったのがテレビのなんていう宿命的な欠点なんじゃないですか ね
必ずなんかあのカンペでもこだわり聞いてください、こだわり聞いてくださいみたいなね、はい、そんな聞けませんよね。
あなたのこだわりなんですかっていうのがね、うもうトニータニ調で聞いてきますから ね
必ずありますね。僕まあ、ここでじゃあ、あえて聞いちゃおうかな。松尾隆さんのこだわりは何ですかってね。いや、それは別、あの、冗談で言ってるんですけど。
いや、でも僕はいつもそういう時には、こだわりっていう言葉が嫌いだっていうことにこだわってます。